リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は本骨神で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴を様々な視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りします。改めまして、本日は中井玲子でお送りいたします。よろしくお願いします。そしてこの番組のレギュラーゲスト、さまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんをご紹介します。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
柴田さん、本日のテーマは、
今日はね、舞鶴湾をずっと北方面ね、北部方面に走ります、ほら引き合い記念公館、記念館
あ、ありますね、
あのね、平地区から5キロほどの道をね、ずっと走りますと、ご存知の左手にほら、舞鶴自然文化公園のね、アジサイ園、6月の中旬には見頃を迎えましてね、なんと100種類、10万本のね、
すごいですね、
これが見ることができる、から道路脇にはね、ご存知でした、メタセコイアというね、美しいほら円錐形のね、並木がね、目に入るね、美浜峠があるんですよね、で今日このお話をするにあたってね、美浜村の庄屋さんのお家にお伺いしました。
あら、まあさすが、
いろいろとねお話を聞いてきました。でこの峠の右手にね、この道路開通した時の記念碑がありましてね、その中に、現在の峠道はね、昭和33年って言いますから、1958年、この美浜村の人たちのね、悲願によってね、開通したとか。
ああ、そうなんですね。
で当時としては珍しいね、初めての試みとしてね、ブルトーザ
ー、
これをですね、工事に使ったなんてことがですね、あの碑に記入してあるんですね。
ですか。
でこの道をねできるまでは、この谷合いのね愛路を、狭くて通りにくい道をね、時には腰まで水に浸かりながらですね、行かない峠だったみたいですね。
大変でしたね。
で美浜やおばせの人は平までね、歩いてこの峠を越えて、平から船のね定期船に乗って東舞鶴の町にね買い物を来たって、そんなねお話も聞いております。
そうなんですね。
行かれたことあります？
大好きです。もう綺麗ですね、
この宮前峠からね、眺める景色、絶品でね。
そうですね。
で手前からね安社島、から磯桂島、沖桂島、で奥にはね、あの冠島ね、あれが見えると。でその中のね安社島はですね、兄がなまったらしくてね。
そうなんですか。
伝染病にかかったね、お兄さんが隔離され、この島に向かってね、弟が兄じゃって呼び続けたことから、この名前がついたと言われてるんですね。
そうなんですね。で
昔ね、歩くしかなかったこの美浜峠から生まれたお話が今日のお話なんです。
では早速ですが、どんなお話なんでしょう。ラジオネームおつぎさんからご投稿いただきました。ラジオ劇千匹狼をお聞きください。大浦半島の先端にある美浜村は、その昔は船で城下と行き来をしていて、山の峠を越える道は行き交う人もなく、草が生い茂って人が一人やっと通れるくらいの細い山道しかありませんでした。ある時、富山の方から薬屋がやってきました。美浜の村に薬を届けに来たのですが、運悪くその日は船の便がなく、 薬屋は仕方なく平の村から美浜峠を歩いて美浜に向かうことにしました。昼ごろ出たのですが、峠道は予想以上に歩きにくく、やぶをかき分け進む道は木の根をつかんで登るほど荒れていて、すっかり日も傾いてしまいました。
ああ、とうとう日が暮れたわい。こんなにひどい道だとは思わなんだ。引き返そうにも遅くなるし、早く薬を村に届けたいもんじゃ。
薬屋は悩みましたが、前に進むしかありません。
だんだん暗くなってきたぞ。おっかないの。夜になると峠の一本松あたりでは狼が出ると聞いておる。何もなければよいが。
やがて暗くて目が利かなくなり、空には星が一つ二つ輝いているだけでした。
おや、先の方に明かりが二つ見えるぞ。村の明かりかもしれんな。
薬屋は草をかき分け、道らしいところをなんとか進んでいきました。
はて、二つの明かりが動いて見える。さては、狐にでも化かされているのかの。
薬屋は悪い夢でも見ているのではないかと自分の頬を強くつねってみました。
あいたたたた、これは夢でも何でもない、まことのことじゃ。
明かりがポツポツ増えてくるので、薬屋はじっと瞳を凝らして見つめました。ようやく暗闇に慣れた目に見えたのは、なんと狼たちの瞳だったのです。それも数がどんどん増えています。
これは狼じゃ。それもたくさんいるぞ。恐ろしや。
薬屋は恐怖で震え上がってしまいました。どこかに逃げ道はないかと周囲を見回してみると、すぐそばに黒くようとそびえ立っている一本の松がありました。
そうじゃ、なんもなんでも狼は陽気に登らんじゃろう。
荷物を放り投げて松の木に取り付くと、無我夢中で上に登りました。やっと高いところの横木にたどり着いて下を覗き込むと、数えきれないほどたくさんの狼が集まってきています。狼のうなる声が響く中、一匹の狼が何か指図をしたかと思うと、狼たちは松の木をぐるりと取り囲んで幹に足をかけ、その上に狼が乗り、またその上に狼が乗り、狼の上に狼、狼の上に狼とだんだん高くなってきました。
なんということじゃ。噂には聞いておったが、狼ばしごというのがこのことか。
狼がだんだん迫ってきました。
これはまずい。もっと上に登らなければ。
狼も諦めません。どんどん集まり、どんどん上に連なってきます。薬屋はてっぺんまで登り詰めましたが、狼はすぐそばまで迫ってきました。そして何やらお互いにつぶやいています。
999匹、もう一匹足りないぞ。
それは当年堂のお方様じゃ。
当年堂のお方様を呼べ。
おお。狼たちは声を揃えて遠吠えをします。しばらくすると特別大きな銀色の毛を持つ狼がやってきました。その狼は狼バシゴを軽々と登ってきました。銀色の狼が薬屋の足にガブリと噛みつこうとした、まさにその時、薬屋はとっさに脇差しの小刀を抜いて、ナムさんとばかりに狼に切りつけました。ギャイーン。鳴き声と同時に銀色の狼の肩のあたりから血しぶきがピシャッと飛んで、ドーッと下に転げ落ちました。その弾みで他の999匹の狼も崩れ落ちました。狼たちは諦めたのか、闇の中へと去っていきました。夜が明けて、薬屋は助かったことを一本松に感謝してから峠を降り、ようやく美浜の村に着きました。村の中を歩いていくと、当年堂と呼ばれた 庄屋様の屋敷の前に人だかりがあります。薬屋は前に立っている人に聞きました。
ああ、もしもし、一体どうしなかった？
あ、薬屋さんよ、当年堂のお方様が具合が悪いそうじゃ。べっぴんさんじゃが、どうしたことだろう。薬屋さんとはありがたい、どうぞ上がって私の妻を見ておくれ。
当年堂のご主人も薬屋さんを見てありがたそうに手招きをします。
へえ、では上がらせてもらいますやで。
薬屋が屋敷へ上がると、岡田様は部屋で布団をかぶって寝ております。
私、いつも世話になっております富山の薬屋です。ちょっと拝見いたします。
そう言って岡田様の布団をめくりました。
ああ、か、肩に血が。
岡田様の左肩に巻いている布が血で真っ赤に染まっているではありませんか。
この傷はもしや昨夜の銀色の狼じゃないか。
薬屋が驚いて大声を出すと、たちまち岡田様は銀色の狼の姿に戻り、のけぞる薬屋の脇をすり抜け、一陣の風のごとく屋敷を抜け出し、山へと逃げ去っていきました。本当の岡田様は後で山のふもとで見つかったそうです。千匹狼は岡田様をさらい、銀色の狼が岡田様に化け、村で一番偉い庄屋様の屋敷に入り込み、三浜の村を奪おうとしていたのが薬屋の働きで、村が助かったのでした。さて、狼とは山賊のことではないかとの話もあります。 はい、柴田さんどうですか、はい、千匹狼のお話、三浜のお話でしたね。
そうですよね、はい、他はね、あの狼というのはね、普通は6匹から10匹程度の群れだとね、
はい、
狩りをするのという話を聞いてるんですけども ね、だから今回の民話の中ではね、千というね、はい、数字を用いることで、はい、この圧倒的なね、数の多さ、
はい、
恐ろしさのね、はい、この演出効果を狙ったんじゃないかなというのを思っています。はい、ところでね、はい、劇の中に出てきました富山の薬売りさんね、
はいはい、
越中富山の薬売りとしてね、はい、実は江戸時代の初期から始まったそうでね、
はい、
はい、で今でもらは置き薬はね、
来ますね、
うん、全国売り歩いてますよね、はい、はい、で要は普及してない当時はね、はい、ほらいつ必要になるか分からない薬をね、はい、たくさん用意しておくということはできませんでしたんでね、
はいはい、
で先に薬を預けて、
はい、
で次回の訪問時に使用した分だけ代金を支払うというね、
はい、
こういったのが出来上がったらしくてね、今でも使っておられますよね、はい、はい、で地域の人々にね広く受け入れられたということでね、
はい、
で毎年こう定期的にこのお家を訪問することによってね、
はい、
村の人たちの信頼関係もできて、
はい、
で村の人たちもね、全国各地歩き回る薬屋さんからね、今日のお話のようなね、
はい、
いろんな情報を聞いたりですね、
はい、
でまたこんないろんな民話がね、はい、全国に広まったのかなというふうに思っております。
はあ、薬屋さんを通じていろんなお話が全国をあちこちあちこち伝わっていった、ね、ということなんですね、
はい、
はい、
でこの千匹の狼がね、はい、旅人を襲う場所として、
はい、
恐ろしいんだよというね、はい、この三浜峠のね、はい、昔の様子がですね、はい、この物語になったんじゃないかなというふうに思っております。
本当、はあ、面白いお話でしたね、
はい、
はい、ありがとうございました。あっという間にお別れの時間となりました。この番組は FM 舞鶴のウェブサイトからポッドキャストで過去の番組もお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモディ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。